皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私オネストと
フリンティーと
ウママです。
はい、214回6月30日配信でございます。
うん、
まあ、6月30日になると大体毎回言うことがあるんですけれども。ね。
なんでしょう。
2015年も上半期が終了いたしました。
何回目ですかね。
いや、もうこれもう多分毎年言ってるんでね。多分6回目ぐらいになるんじゃないかな。いや、5回目か。5回目ですね。あれ？うん。ぐらいになると思いますけど。
まあね、この時期で半分っていう実感はあまりないんだけどね。
まあ4月スタートっていうね、うん、どうしてもこの会社とか学校とかが4月スタートっていう気分ですから、
うん、
まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないな、まあ3ヶ月か、3ヶ月ぐらいしか経ってないなっていうことを思ってる人の方が多いでしょうね。
なんか会社でその同僚とかとトイレとかでね、こうすれ違う的な時によくこうたわいもない話が、うん、
ああ、世間話がね。はい、はい。
そう、それ、なんか本当に10秒、20秒の話に、一番多い話がこれですよ、
ね。これですね。
なんか大体、いや、もう早いっすよね、とか言いなが
ら。もう今年半も終わった？
いや、もう折り返しますもんね、とか言って。
誰も否定しないからね。
そう。
みんな共感できるっていう話題ですからね。
そう。
誰とでも、まあ、老若男女、誰に対しても言ってるから。
天気の話と一緒でしょ？
まあ、そうでしょ。うん。
あ、今日晴れてますね、みたいな。
うん。
のと、同等の、下りですから。
枕言葉に近い、ね。
そうそう。営業で言ったら、営業導入の、もう、鉄板ネタですよ。
うん、あー、いいですね。なんか、エレベーター待ってる間とかにね。いや、それにしてももう6月末ですよね、とか言いながら。
明日から7月ですよ。いや、早いなー、みたいな。
だからこそ、この6月も末ですね、発言から、次にどう繋げるかっていう、そこが大事になってくるかもしれないですね。
あ、そうそう、そうね、うん。
そこで終わっちゃうからね。
あ、そうそうそう。
いや、エレベーターにしても何にしてもさ、その、いや、早いっすよね、チーンぐらいじゃん。
あ、まあ、エレベーターはそうだね。
でも、なかなか来ない時のちょっと沈黙もたまにあるね。
うん、あ、あるね。
ちょっと。
その時にどうするか。
あと、なんか。会社では繁忙期とかあるんですかとか言いながら。
そう。いや、あの、プレゼンの最初とかにも使えるかもしれないじゃん。
あ、そうそう。プレゼンの最初はね、もうどう持っていくかですよね。
そう。
うん。
この3ヶ月、まあ、あの、御社的にもね、いろいろあったかと思いますけれども、みたいな。7月からは、さらに、ね、良くしていくために、ちょっと今日は、あの、スタッフも連れて、新しい提案持ってきましたので、
うん、
みたいな、
ね。つなげていく。
まあ、やってる会社さんも多いでしょうと。う
ん、ね。はい。まあ、そんなこんな。
会社の話になる。
そんなこんなでね、6月も、もう末で、明日から7月というところでございますけれどもね。ちょっと、ようやく、日本全国的に梅雨入りした模様で。
うん。
まあ、なんとなく、ね、東京もじめじめ、沖縄はね、もう梅雨明けしたという発表ありましたけれども。
うん、
まあちょっと雨もじめじめ、この土日なんかはね、
ちょっと怪しいですよね。
怪しかったのかな？もう配信日的にはもう過ぎちゃってますけど。
結構夜降ることが多いですよね。
うん。まあ夜はね、比較的外出るとまだ涼しいので、夜の方はまだ過ごしやすいかなと思ってるんですけどね。ちょっと日中は暑くなってきたかなというような。そんな印象ですので、皆さん、風邪にはぜひ気をつけていただきたいなというふうに思いますけれども、今日はお便りがいっぱい来ておりますので、早速お便りの方にね、
ほう、
あの紹介していきたいと思います。
紙機、ね、うちに送っとかなきゃいけないみたいな。
そうですね、紙機。別にそれ、みんな脅迫観念で送ってるわけじゃないと思いますけどね。
紙機っていう、そういう、あれの意識ないからさ。
ないから、
ね。普通の場合ね。
はい、ということで、4通今日いただいてますんでね、4通読んでいきたいと思います。1つ目、テーマリクエストということでいただいております。うままさん、グリーティーさん、ホネストさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
大阪のサラリーマン、たけちゃんです。ということで、たけちゃんさん、ありがとうございます。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回オープニングで展開されたうままさんのおごり快感話がとても面白かったです。うん、僕は世間でいう中間管理職なので、部下、かっこ年上の人もいますが、と、居酒屋とか行くと、金額によりますが、おごる場面が増えました。うん、皆さんが話していたように部下たちが自分にはしてくれなくていいので、その下にご馳走してくれるようになってくれたらいいなと思います。
うん。
いいですね。うん、はい。さて、テーマリクエストがありメールしました。2016年のサミットです。2016年のサミットが伊勢志摩で開催されることになりましたね。 サミット会場は賢島とのことです。ただ世間では賢島ってどこという声が多く上がっているようです。
まあそうでしょうね。
また賢島を賢島と呼ぶ人も多いようです、う
ん、まあそれもわかる気が
します、ね、まあそうでしょうね、うんうん。どうやら世間では伊勢島と聞いて、お伊勢さんしかイメージできない方が多いようです。うん。これはいけません。来年のサミットまでに、三重県パーソナリティの皆さんが、伊勢島、賢島について、世の中に詳しい知識を、広めなければいけないのではないでしょうか。ということで、伊勢島の PR 会をよろしくお願いします。
うん、なるほど。
なるほどね。
これはもう行くしかないっていう。
伊勢島ね、賢島。確かにね、まあ、近鉄乗ってると、賢島行きとか、
あったよね。
まあ、ある、特急とか行きますけど、そうそうね、なかなか行く、賢島まで行くことないですよね。
ただ、
僕らが行くことは少ない、ね。
うん、そうそうそう。その、近鉄四日市で、賢島行きの、電車と、その賢島という漢字を見て、ああ、これは賢島って読むんだな、っていうのを知ってるぐらいなので。
ああ、まあだから、あんまりそこの賢島について詳しいわけじゃないよ。
詳しいわけではないという。そういう状態ですけどね。うん。続きを読んでいきますが、うん、ちなみに私の賢島のイメージですと、ゴルフです。ほう。僕はゴルフはしてないのですが、どうやら賢島って大阪からゴルフに行くのにメジャーな場所の一つのようです。実際にその昔、大阪難波から近鉄特急で旅行でお伊勢さんに向かっていたところ、同じ車両の後部座席付近で賢島にゴルフへ向かう団体さんに遭遇しました。平日にゴルフができる、車じゃないということからか、朝の7時台から酒盛りが展開されていました。うん、皆さん、それはそれは楽しそうでした。おこぼれ、かっこ缶ビールプラス、あわよくばおつまみをもらえないかなと、厚かましい期待をしたのを覚えています。なるほど。ぜひご一行ください。それでは失礼します。iTunes を起動すると5分近くフリーズするようになった場合から送信いただきました、まあ。ありがとうございます。
賢島っていうか僕は一回じゃあ鳥羽あたりの水族館特集みたいなね、やってもいいのかなみたいなね。
ああ、水族館、ね。
今一瞬思いましたけどね。
まあ日本最大級と言われている鳥羽水族館ありますからね。う
ん、あと賢島にも水族館がある。あの辺水族館いっぱいあるんですよ。3つ4つあるんですよ。
でも鳥羽水族館ぐらいしか行ったことないけどね。
ああ、まあ、一番でかいのが鳥羽ですけど、賢島にもね、島マリンランドっていう結構ペンギンが大量にいるところがあったりとか。
大量にいる、うん。
結構そこも面白いっちゃ面白いんでね。
う
ん、
だから、うん、三重県って結構こう、なんでしょうね。各北部、中部、南部、それぞれにまあ、いろんな見どころがありますよね。
あります、あります。うん。
うん。なんか、やっぱり伊勢のイメージがどうしても強いですけど、うん、まあ、中部あたりはね、もう本当に伊勢島、鳥羽とか、賢島も含め、うん、すごいなんか、昔のいいところとか、ね、ありますし。
まあ。スペイン村もあります、
ね、あ、スペイン村もね、うん、そうそうそう、スペイン村もありますし。あと松坂とかね、いろいろありますけど。うん、まあ下の方もね、和歌山とのあの熊野古道とかもね、あそこら辺は本当に、まあ綺麗な自然が残ってるようなところですしね。うん、まあ北は北で、まあ、いろいろあるんじゃないですか。
まあ、鈴鹿とかも一応北の方に入るのかな。
なんか、こんだけ魅力があるのに、あまり全国的な知名度が低いのって、やっぱ県自体が、そんなにこう、PR してないなっていう印象がちょっとあるん
ですけど。そう、粒がね、粒がすごい有名で、うん、なんか桑名市は、日本全国の住みやすい都市の結構上位にランクインしてましたよ、この前見たら。
まあ、名古屋に近いとかね、いろいろそういう地域
の。あ、そうそう、交通の便がいいとか、なんか学校がいっぱいあるとか、うん、なんかそういういろんな計算方法があって、結構桑名市はね、引いててましたね。
桑名市はね、多分、まあまあ頑張ってる方なのかなと思ってましたけどね。
頑張るって。
いや、桑名市長が元フジテレビ社員だとかね、結構面白い、アグレッシブだったりする。
あ、そうなのね。
そうなんですよ。
ああ、じゃあ。
まあ、四日市残念だなって。
まあでも、なんだろう、過疎が進みすぎて、町おこししないとダメだっていうほど聞き迫ってるのかって言われると、そうでもない。
まだ
ギリギリのラインっていうか、うん。なんか、だから、こう無理に、なんでしょう、旅行系のね、流入が必要だっていうほどの、切羽詰まった状況じゃないから、もうちょっとしたらなんか、急に話題になってくるかもしれない。
まあそうね。だから、南の方の、なんでしょう、例えば、真珠湾付近の海女さんが少なくなったとかっていう話はあるんだろうけど、うん、それはこう、県全体というよりも、どちらかというと地域で、まあ、やってるので、 ますます地域だけがこう特殊されがちっていうようなね感じで、だから三重県っていう県自体はあんまりこう出てこないのかなというふうに思ってしまいますけどね。はい、ということで、竹ちゃんさんありがとうございました。
ありがとうございます。
そして2つ目でございますけれども、唯一の立法機関の地位ですが、ということでいただいております。皆さんこんにちは。久しぶりにメールします。ゴブゴブです。ということで、ゴブゴブさんですね。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
さて、今回の立法機関についての話題ですが、各政党がどのように内閣から提出される法案や、議員が提出する法案を、手続きしているかを詳しく書いてみます。はい。どの政党も大体同じような手続きをしています。最大与党の自民党の場合、議員は自民党の各部会に所属をしています。国会の委員会と同じ場合が多く、自民党の中で国会のように法案を検討したりします。まず法案が出来上がると、部会の役員会に諮られます、うん。部会はそれぞれの分野に分かれており、国土交通、厚生労働、法務など、役所と同じような分野で組織されています。役員会で了承が得られれば、部会にかけられ、諮られます。その後、政調審議会、総務会を経て、与党政策責任会議で報告されます。つまり、党内で法案が審議され、党として法案に賛成か反対かの方針が決定します。これが国会で各党間で審議され、採決されることになります。
うん。
なるほど。閣法、これは、あれですね、内閣から提出される法案の方ですね。閣法は内閣と与党が一体となって提出するので、野党は基本的に対決制で審議に臨むことになります。議員立法は、閣法の法案、対案として野党が提出する場合が多く、議員の少ない野党だけでは否決されてしまいます。議員立法で成立するものとしては、与野党間で合意が得られるようなもの、反対する理由のないものは審議すらされず、委員長提案という形で委員会で諮られ、全会一致で成立していくものがあります。
うん、
いずれにしても法律だけでは実際に運用することは難しく、例えばある条件の人には一定額の給付金を支給しますという、議員立法が成立しても、その法律を執行する議員機関、まあ、各省庁は、運用するために支給基準や支給額、申請方法など、政令、省令、告示などで定める必要があります。
まあこれはよくわかりますよね。会社とかでも新しく決めたとき、まあね、いやちょっとそれはちょっと管理本部とか総務に聞いてみないとわかんないよね、みたいな。
それだって決めるのはいいけど、運用どうすんのよ。運用だって方法全然君ら検討してないでしょ、みたいな。まあそれよくある話
です、ね。
まあ、
結構だからバラバラになっちゃうかもしれないってことですよね。
そうですね。
地方自治体によってとかによってもバラバラになるかもしれない。うんうん、
上が決めたものを、じゃあそれぞれね、各方面で決めてくださいってなると、やっぱり、ちょっとばらつきが出てくるっていうのは、まあこういうことが理由ですと。
まあだから最初10万円にしようって言ってたのが3万円になってくるみたいな。
うん。
とはまあまあ、これまでもあったよってことですよね。
そういうことですね。はい。議員立法についてだけでも、成立までのプロセスや各方との違いなど、仕組みを知ってほしいところですが、だんだん書いてる方も混乱してくるので、ぐだぐだですが、この辺で終わりにします。乱文失礼しました。今回のようなテーマも面白いので、今後も時々お願いします。事前にご相談いただければ、情報提供もさせていただきます。
これね、本当に今回このメールをいただいて、本当にありがたいですね。まあ僕ね、この話題に対してね、うん、メールが来るとは思ってなかった。
ああ、まあ、難しい話題でもありましたね。うんうん、
だけども、それを予想以上のコンテンツを含んだメールを送ってきていただいて、本当にね、やった甲斐があったなって
思いました、ね。いや、本当ですよね。我々としても勉強になったというか、うん、こんな、ね、細かい流れというかっていうのはなかなか、まあ、一生懸命調べれば出てくるのかもしれないですけど、うん、まあ、そういうような理由
だったかな。これだけ知見のある方が、聞いてくださってるっていう意味でも、
ありがたいですね。
掛け味自体もちょっとそういう、なんでしょう。我々も社会人になんて何年も経ってね。
うん。
まあもう、みそじですよ。
そうですね。
お迎えでくる、いい感じの、いい感じにもう、大人になってきたっていうことも、意識して、ちょっとなんかちょっと、たまにね。まあこういう、毎回っていうわけじゃないですけど、たまにはちょっと、詳しい専門家の方がゲストでお招きして、ちょっと難しめの話をしてみて、ちょっとピリッとするっていうのも、ちょっと逆に面白いかもしれないなっていうのをちょっと今感じました。まあゲストとはいえずとも何かこうちょっと質問をちょっとさせてもらって、なんかメールで回答をもらって、それを元にね、 展開するとかでもいいかもしれないですよね。
うん、そうですね。
まあ、ある意味この世界を広げるっていう意味で、まあ、僕は一ついい回を作れたのかなと思っているので、まあ、今後もね。
本当そうだと思います。はい、
ちょっと、まあ、時々やっていきたいなと思います。はい。
はい、ごぼごぼさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは、3つ目でございます。幼児用リードについて拝聴いたしました。ということで、いただいております。うん、はじめまして、モーモーと申します。
はじめまして。
皆さん、あれですかね、全部、うままファミリーってこと
です
か？
まあそうですね。そうなってくるんじゃないかなと僕は思ってます、
ね。そうですね。はい。モーモーさん、ありがとうございます。はじめまして。はい。何年前になりますでしょうか、早いもの通信簿のファンになり、お姉さんつながりで、かけらじ、の拝聴も毎度心待ちにしているファンの一人ですということで、ありがとうございます。うん、早いものともどもありがとうございます。さて、先日配信されました回の幼児用リードについて聞いていて知っておいていただきたいなと思ったので初メールに踏み切りました。我が子は発達障害を抱えております。本当に小さな頃から親、過去大人が気づきもしないような思わぬところに目をつけ、そして興味を持ったものには思い行くまでかじりつく子でした。興味の向くようなものが目に入った途端、周囲がどんな状況であろうと飛びついてしまいました。その突然の動きやらそこへ向かう力はものすごかったので、ただただ手を繋いでいるだけでは制御しきれず、命の危険さえ感じたこともあります。私があのリードに出会った時は本当にありがたいと感じました。人が見たら猿回しのようだと思うだろうな、そんな目で見られるのは嫌だな、そう思っておりましたが、そんな私のプライドよりも我が子の命が大事だと思い使用していました。使用したのは今思えばほんの一時期だけでした。そのうちに我が子は何が良くて何が危ないのか分かってくるようになったので今では使用しておりません。使用していた時はどこかにお出かけして楽しい思い出が残っているのでしょう。今では紐を見るととても嬉しそうに、これ〇〇のだよね、お出かけしたよねと話します。犬の散歩のようとおっしゃっていましたが、きっと指で紐の輪っか部分を握るだけの状態だとそう見えるでしょう。でも、それだと急激な動き、強い力に対して弱く、すぐに紐が手から外れてしまい、子供は走っていってしまいます。私は輪っかを腕、手首に通し、そこから続く紐を手の甲に一周巻きつけた上で子供の手を握って歩くという使用方法をとっていました。それから紐をあまりだらんとしていると、そこに他の子供、お友達が引っかかってしまう危険もあります。私は我が子の手が離れてリード使用状態になってもなるべく近くにいるようにして紐がかけっこのゴールテープ状態にならないように気をつけていました。動物園など柵の周辺に子供が群がるような時やごった返した人混みの中では迷子防止にも役立ってくれました。あれがあると私と我が子の間に人が入り込む危険がありませんでした。もう一つ、電車や車など乗り物に興味があった我が子は下手したら線路や道路に平気で飛び込んだ可能性があります。その危険を何度も防いでくれたのがあの紐です。発達障害を抱えていようがいまいが、特に男のお子さんなら、年齢で言えばほんの一時期かもしれませんが、そのような危険がある時期を経る可能性が高いです。その時の母親の不安は女性であるがゆえに大きいです。力が及ばない、走っていてしまう子供のスピードにかなわない、場合によってはその対象のお子さんの下にさらに小さなお子さんがいらして、動きが取れない、または妊娠中で走ることができないなど、その方々で、理由は違うでしょうが、あの紐で救われているママって多いと思います。決して育児放棄的な無責任な思いで使っているわけではないことを理解していただきたいなと思い書かせていただきました。初メールがこんな内容でごめんなさい。配信いつも楽しみにしております。これからも皆さん長く長く続けてくださいね。流行り物通信簿も含め。ではでは、バイオから送信、モーモーでした。ということで、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
とても素敵なお便りに。
はい。
ですね。まあちょっとお子さんの大変な時期があったというところで、ね、はい、まあ、もちろん前回話した時は、まあ、割と一般的に、
うん、
一般的にこう思われててこうなんじゃないかっていうような話にはなってしまったんですけど、
そうですね。
一つ一つのケースを見ていくと、当然こういうケースもあるしで、
うん、
でなおかつ実際役に立った例とか、あとは本当に道路にパーって飛び出しちゃうような子供ね、元気の良すぎる子供、うんうん、っていうところでも、そのリードはまあ、思いっきり役に立つっていうこともあるので、
うん、
まあ全面的に使用を控えるようなね、内容は言ってないですが、
うん、あ、そうですね。なので、うん、あのリードを使うということ自体を否定してるわけではなく、で今回のまあモーモーさんのように、なんでしょうね、手をこう一回紐を巻きつけて、それで手を握ってるっていうような 形であれば。
あとお腹にこう、くくりつけるみたいな風にしたりとかすると、見方自体もね。
うん。
なんだろう、犬とかのようには見えなくなるかなという。
そう、そうですね。うん、なので、まあ、使う方っていうのは、やはり、それ相応の理由があって使われてるんだろうなっていうふうに我々も思っていますし、完全に否定してるわけではないんですけど、中にはね、やっぱりどうしてもこう、子供がどっか行っちゃうのを、まあ嫌だからこう、繋いどいて、それでこう、お母様方の話とか、スマートフォン自分で一人でいじってるようなところにこう、繋いでるっていうような光景が想像されると、それは使い方違うんじゃないのかなっていうようなことで、まあ前回はね、いろいろお話をさせていただいた。そうですね。
まああとは、分かってる人がいればいいんですけど、どうしてもやっぱり世間一般っていうふうに考えてみると、うんねうん、なんか不思議よね、みたいな見え方をしてしまう人がやっぱり多いとは思いますので、うん、まあそういうところの見方をもうちょっとこう、見方を変えていこうよっていう、まあ呼びかけにもなればいいかなっていう、まあこのお便りもいただいて、そういった部分も補足しつつ、実際これ聞いていただいている方が、そうだよねっていうような形で、まあ何かしら学んでいただいたりすると、まあとってもいいなと。そういった意味で大変ありがたいお便りになった、
ねうん。ありがたいお便りで
したはい、思いますね。
こういう声が多くの方に届いているのか、ちょっと疑問は感じますよね。
うん。
一般的な見方が、こうだっていうふうにこう、
どうしても
見つけられちゃう感もありますからね。
はい、もう日本人って、うん、長いものに巻かれる感がある。
うん。
で、個別のケースよりも一般的なケースというか、うん、なんでしょうね、マジョリティに賛同してしまうみたいな部分もあるのでね。
うん、
ね
これ、この話題って僕たちが取り上げた後かな。まあ、放送日的にはどっちが先かわかんないんですけど、我々が収録をした後に、松本人志さんのワイドなショーってあるじゃないですか。テレビでね、あるんですけど、うん
はい、
それでも同じ幼児用リードについて取り上げられてて、それ僕ちらっと見てたんですけど、やっぱり結論的にはなんか私たちがこの前話したような話になってて、実際に使う人たちの意見がわからないというようなね、ことをもおっしゃってたので。
そう、だから僕なんかね、前、使っている立場じゃないと、ねっていう話をちょっとした通りのことになりましたね。
まさにもう本当にそんな感じ
ですね。実際子供できてない人多いじゃないですか。
うん、
30%、40% くらい多分いると思いますので、全体の人口からして。
うん
まあ、そういう人たちの理解を得るためには、やっぱりちょっと、その人たちも一緒に、こういう子供ってこういう走り回る、こういうもんなんだよっていうところの苦労をね、
うん、
ちょっとわかるべきかなっていうのもあります
ね。そうです ね。で、ある意味そのなんで、これが必要になったのかっていう背景をみんなで考えて、じゃあリード以外の解決策、街づくりとかそういう面からも考えていこうねっていうところにつながるのが本当は理想的なのかもしれないですね。
うん、まあでもなかなか今難しいかもしれないですけどね。
なんかこう車が急に左折してきた時にちっちゃい子が僕の目の前にいたんですよ。で絶対これ車の高さ的に気づかねえだろうなと思って、とっさにもう抱えましたよね、子供をね。
うん。
ああ
もう某、うん、氏の子供に、子供を抱えて震災から守りましたみたいな、そんな人いたじゃないですか。
いましたね。
英語の先生。
そんな感じね。
うん、氏っていう人が。
うん、
氏
ね。
その時のような感
じ。ヨッシーみたいになっちゃう
から。ヨッシーにしときましょう、じゃあ仮に。
ヨッシーにしましょうか。
僕も自分の子供とかじゃないにしても、やっぱとっさに守るっていうのはやっぱり本能的に備わってますからね。
うん、
なんだろう。話せば納得できることがたくさんあるっていう。うんまあことなんじゃないかなと。
そう、
ね。そう。まあだからリードだけにね、はい、こだわった話になるとどうしても目線がね、限られてしまいますけれどもね、今みたいな ね、ところにもう少し考えを広げてみたらいいかなと思いますね。
うん、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
そして最後のお便りでございますが、かけらじの皆さんこんにちは。キャブジンです。ということでキャブジンさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん結構お忙しそうですが、最近映画をご覧になってますか？以前、エメリッヒの、2012を語った回がありましたが、
うん、懐かしい。
また、映画の感想などを話してもらえたら嬉しいです。ね、私がトイレ行ったやつですね。
水でね。
あ
洪水でね。水のシーンが多いんだもん、あれだ
って。なおかつ戻ってこない、
ね。戻ってこない。最後までずっと
見て。いや、戻ってこないんじゃなくて、後ろの方で見てただけなんですけど。
だから戻ってこきてないんだよ、だから、責任は。
僕はワオワオに加入してるので、映画館には行かず、もっぱら録画して楽しんでいます。先日、 ハー、世界で一つの彼女という作品を見ました。
ありますね。
うん、どなたかこの映画をご覧になってますか？
この映画、
近未来の社会で女性の声で案内する人工知能の OS に恋しちゃう、男の話という、うんうん、実にかけらじっぽい内容だった。
そうな、かけらじっぽいっていう感じなんだな。
そうね、印象がかけらじっぽいんだね。
まあこういう近未来的な、まあちょっと今日のコーナーにもかかってきますけども、
うん、
うん、まあ確かにわかる気がしますね。
あるんじゃない？だから人工知能に恋した場合どうするのかみたいな話題を誰かが取り上げそうなんじゃないの？うん、
なるほどね。倫理的な観点とかそういうのもありますからね。
果たしてそれはいいのかどうかみたいなね。はい、もし機会があれば見てみてください。おすすめです。ではまた次回の配信も楽しみにしております。キャプチンということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、映画は最近まあ3人では行ってないですわね。
各地それぞれでは見てると思います。借りてきたりとか、うん、映画館行ったりっていうのはまあまあちょいちょいやってますけれども、
うん、
ハーはね、ちょっと僕も気になってた作品の一つなので、
うん、
ただ、ね、今劇場公開してる作品はちょっと。と今一つなのが多いなぁとは思ってるんですよね。
最近全然見てないですね、映画館で。
最近映画館はないっすね。うん、
ないか、ないね、うん。僕もないな。コナンまだ見に行ってないんだよ
ね。穴雪さえも見てないよ。
あ、見てないよ。だってそもそもテレビでも見てないし。うん、
まあ、なんかこれから、あの、僕機内で見たんですけど、
うん、
あの、フランス行く時に、キングスマンっていうイギリスかなんかの映画があるんですけど、うん、ジェームズ・ボンドみたいな。
あ、違うか。
指揮者のやつではないですね。スパイ映画なんですけどね。それ、なんか、どうやら日本でも上映が決まって、夏から秋くらいに確かロードショーなんですよ。
うん。
あ、それは見に行こうかなと思って。機内ですごい面白かった。ね、っていうのくらいですね。う
ん、機内で見たの、俺、唇に歌おうは見たな。ガッキーのやつ。
ああ。邦画。
邦画、僕基本邦画よく見るんで。
うんうんうん、あと邦画が多いですね。
アニメ、ね、映画のアニメは。もうすぐ、ね、あの、僕の大好きな細田守監督の新作が出るので、それは行こうかなと。
細田さん。うん。あ、細田さんだけに。
違いますよ。細いからとかじゃないですよ。
細い。うん。
あの、サマーウォーズとかね、あの、時をかける少女とか、あの、やってた監督ですけど。
うん。はい。
まあまあね、映画館見に行ってないので、映画もまた久々にね。まあ、この番組自体のスタートが映画でしたから。
うん、
そうですね。
ね。まあそういうことも考えつつ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ということで、お便りを紹介したところで早速本編に行きたいと思いますけれども、今日は、前半かける財務だグリンティーさんですね。今日は何をやっていただけるんでしょうか。
まあ映画の話があったところで、ちょっと今びっくりしてるんですけども。
ちょうどいいですよね。
はい。我々、映画発祥の、番組、駆け上がりラジオやってますけれども、まあ、映画からっていうわけじゃないですけど、うん、映画の後の、何でしたっけ、うん、バーミヤンだったか ね、うん、どっかでの、話した時のね、ところですけども。まあ、その時、はい、ターミネーターって映画を見ましたと。
4です。
はい、4を見ましたと。
そうですね。
で、今回、なんかまた今年ターミネーターという映画のシリーズの新しいやつがやりますよというのが、まあ、ニュースになっていて、まあ、はい、タイトルがターミネータージェネシスっていう映画らしいんですけれども、うんうん、まあ、7月に、劇場公開になりますよと。で、まあ、また続編かよって正直思ってたんですけど、
うん、
なんか、ちょっと見てみるとですね、これまで、こう、シリーズとして続いてきた4までの4作品とは異なると。
ほう。
で、今回だから続編でもなく、リメイクでもないと。
あー、で、新作。
はい。で、じゃあ何かっていうと、リブートというスタイルの作品であると発表されているんですね。
リブート？
リブート。初めて聞きません？これ、リブート。
初めて。
リブート
。PC をリブートする。
あ、そうそうそうそう。なのでですね、まあ、個人的にはですね、ターミネーターって、まあ、僕、1と2が全てかなと思っている派なんですけど、
はいはい、
はい。はい。で、なので、まあ、続編には全く興味がなかったんですけど、リブートっていう言葉でなんだこれと、ちょっと調べてみましたと。いうことで、まあ、今回、リブートって何というところ、うん、そしてま、今回のターミネーターってそもそもどんな映画っていうところ、まあ、あとは新作どういうところが見どころなんでしょうかっていう、まあ、そのあたりをちょっとさらいながらですね、まあ、かけられタイムズをお送りしていきたいなと思います。
うん、はい。では、後半、井戸端コースは、うむうまさんでございますけれども。
はい、歩きスマホ問題について考えようじゃないかと。
ほう。
いう井戸端コースにしたいなと思います。
なるほど。
最近一回ちょっと、女子中学生が転落してっていうニュースが、実はまあこれ、あれだったんですけど、実際はまあ確かに、女子学生がですね、飛び込んで 死んでしまったんですが、歩きスマホをしていたという事実は確認されてなかったということで、う
ん、なんかデマだったみたいな、なんか、
ね。まあデマだったっぽいんですけども、うん、まあそれはまあそれはニュースの話なんですが、うん、
はい。
いずれにしても歩きスマホの問題って近年多くて、
うん、そうですね。
あの、アメリカでは条例で違反行為として認められたりしてるんで、
うん、
ちょっと国内でもそういった動き今後出てくるかなっていうのもあったんで、
うん、
まあこの岩田カオスでね、今どういうところが問題なんだろうっていうようなところを3人で話せたらいいなと思います。
なるほど。わかりました。では、早速、隠れ財務から参りましょう。
はい。かけられたタイムズ。リメイクでも続編でもないターミネーターがこの夏公開ということで。まあ、映画のお話になりますが。まあ、オープニングの前でね、オープニングでさっき言いました通り、リブートという言葉、
うん、
聞いたことがないということで、まずここから調べてきました。
はい。
で、先ほど誰か再起動っていう話をしてた、
ね。そうですね。PC をリブートするっていう。
うん。
よく聞きますよね。
まあ本来はだからコンピューター用語だということです。で、ウィキペディアの方を引いてみますと、まあ最初リブートで引くと曖昧さ回避っていういくつかこういう意味で使われてますよってリストが表示されているページにたどり着くんですけども、
うんうん、
まあ基本的にはですね、再起動のこと、動作中のコンピューターを停止した後、起動し直すプロセスを指すというふうに書いてあります。まあこれは私たちがよく使うリブートですね。で、それに対して、まあ、映画の作品で使われる場合は、このさっきの基本の再起動という意味から転じて、フィクション作品においてシリーズの作品の連続性を捨て新たに仕切り直すことを意味する用語というふうに書いてあると。
おう。
なので、まあ、なんとなく続編ではないんだなっていう印象が、ね、
仕切り直し、
はい、
うん、
出てくるわけですよね。で、じゃあ。
今になって仕切り直すんだね。
うん。仕切り直すと。で、じゃあ、リメイクっていうのとじゃあ何が違うのか。続編ではないっていうことはわかるじゃないですか、これで。
まあまあね。
うん。じゃあ、リメイクと何が違うのっていうと、まあこれも共通点と相違点、二つちょっと言いますと、共通点は、うん、まあ設定をまあ一から作り直した作品になることと。
うん。
まあこれ続編じゃないっていうことなんで、まあそういうことになりますと。で、じゃあ違うところは何かというと、リブートは、元の作品と同じになるように作ってはいけないという制約があると。
うん、あえて外していかなきゃいけない。
はい。で、リメイクっていうのはまあ制約自体はないんだけども、だいたい同じように作ることが基本とされていると。
はあ。
うん。なので、今回のだからターミネーターは、まあ基本的にはリブートという作品になるので、まあ元々の設定、まあ一から作り直すんだけれども、設定から何から全く同じじゃないよっていうことになると。
これさ、
うん、
作る側としては、作ったらリブートになりましたっていう結果なのか、リブートを作りますってやるものなのか。う
ん、まあ、リブート作りますでやるんだと思いますよ。
まあ、基本的には。脚本とか必要ですからね。
まあ、そうだよね、うん。リメイクするのかリブートするのか多分最初に決めるんだよ、ね。
うん、だと思います。で、リブートのじゃあ狙いは何？何のためにリブートするの？っていうところがちょっと気になったんで、うん、ここもちょっとまあ僕が調べた範囲で、報告しますとですね。まあ、三つ観点があって、一つ目が収益です。これ何かっていうと、まあ新しいファンを獲得して、まあ興行収入をまあ向上させたいという、まあ思いがあると。まあこれリメイクでも一緒かもしれませんが、まあリブートってなると設定も違う話になるんで、まあ、また新しいファン、そしてその新しい配役とかで得られるファンを獲得するっていうところが、まああると。で、二つ目が作品の内容について。だいたいリブートって何作か続いたものを一回仕切り直しますってやるんで、もう何作か続いちゃってもう、なんちゅうの、4、6、あ、4、5、6みたいな感じでもうあと続編も見てもなーっていう風に停滞しちゃうシリーズってあるんですよね、結構。
うん。
ゴジラとか結構たくさん出てますけれども、後の方になるとだんだん詰まってきて、こう、なんかあんま進歩もないしみたいな感じになったこともあるんですけども、そういった停滞するようになったシリーズをこう復活させる、救済するっていう、シリーズの内容としてね、復活させたいという思いが 二つ目の、まあ、作品に関するところ。で、三つ目がですね、経営に関するところで、まあ、今のこの収益性の改善とか作品のやり直しっていうのを商業的なリスクを少なく実施できる。つまり、新しく何か映画を作るってなると、まあ、それ本当に需要あんのみたいなところからまず考えなきゃいけないんだけども、シリーズとしてファンがもうある程度いる作品シリーズは、リブートしても大体結構、あるって一定数は見てくれると、まあ、
一定数は、
うん。っていうところで、比較的新しい作品を作るのに比べてもリスクが少ないと。いうところで、まあ、経営的にも、まあ、ある程度リスクを少なくした上で新しいそのファンを獲得していくっていう狙いが、まあ、リブートにはあるそうです。で、じゃあ、過去にリブートされた作品ってどんなのがあるのっていうと、まあ、スパイダーマンなんか結構代表的らしいですね。
ああ、そうですね。
はい。スパイダーマン、まあ、ワン、ツー、スリーとあって、フォーを作ろうとしたんだけど、できなくて、アメイジングスパイダーマンみたいな感じになりましたと。これが、あの、リブートの例。
僕的にはこれ大失敗だと思ってるリブート作品の一つですね。
なるほど。
全部見てますけど、ワン、ツー、スリー、アメイジングの、ワン、ツー、
うん。
見たんですが、まあちょっとこれ残念だったなと。
残念内容ですか。
うん。
残念内容ですね。
なるほど。まああとは日本で言うとですね、ゴジラ。なんかそうで。まあ、昭和のシリーズと平成のシリーズとミレニアムシリーズとみたいな結構いくつかシリーズがあるんですけど、それぞれ基本的にそのゴジラはなんか1960何年だったかなんか核のあれから生まれましたみたいな、そういうところの根本はあるんだけれども、それ以外の設定全くリセットしてるっていうね。
うんうん
うん、いうような形で作り直している。まあ、またアニメで言うとエヴァンゲリオンなんかそうで、劇場版と新劇場版みたいなのがあるんですけど。はい。まあその辺はリブートというふうに言えるでしょうと。ということで、まあ今まであんまりリブートって言葉使われてないんだけれども、実質リブートみたいなのはいくつかありますよということです。はい。なので、まあまとめて言うと、リブートって一言で言うと、まあやり直しということになるんですが、
うん、
まあ前作と話が繋がらない。つまりまあ続編でないということと、まあ全然別の世界の話としてストーリーを作り直すという、まあある意味リメイクとも違うという二つの点を話
す。世界観だけは一緒だと。
うん。まあ基本的設定とか引き継ぐところは一部ありますということになります。で、まあ今回ちょっとターミネーターのニュースになるんで簡単にね僕もまあどんなもんなのかというところで調べてみた結果ターミネーターというところに入っていきますが、
うん、
まあそもそもターミネーターってどんな映画なのっていうところをちょっとまず前提に話をしないと話が進まないので、まあ、簡単にね、はい、映画自体について。いや、でもそんなにね、詳しく話すつもりはないですよ。
あ、そうですか。
うん。で、ストーリーというよりかは概要についてお話をしますが、まあ、今回ちょっと、リブートのベースが基本的に1作目と2作目っていう風に書いてあるので、まあ、3、4はあんまり話をせず、1と2というところのに限定をして話をさせてもらいます。ジャンルは何か。じゃあ、ホネストさん。ターミネーターってどういうジャンルの映画ですかっていうと。
SF じゃない？
あ、SF 正解。サイエンスフィクション、SF になりますね。はい。で、じゃあ、公開、あの、一作目の公開っていつだったかって、覚えてますかね？じゃあ、うままさん。
85年ですか、
ね、85年。あ、まあ、それ正解ですね。日本では85年になります。で、アメリカでは84年の公開の映画です。だから今から30年前の映画に。なるということですね、うん。で、まあ続編2は91年、で3が2003年、で4が2009年ということで、まあ4に関してはかけらじと同じ年に生まれたということになります。
まあそれがね原因だからね。
あ、そうですね。はい。
うん、
で、監督はですね2までがあのジェームズ・キャメロンという監督で、
はい、
まあ、
はい、
タイタニックとかアバターなんかで有名ですね。で、まあ、3、4以降は全然別の監督が撮っております。で、キャストは、まあ、アーノルド・シュワルツェネッガー、有名な俳優ですね。あと、まあ、マイケル・ビーンとか、リンダ・ハミルトンといった俳優がやっていますと。で、制作費。これ、1についてだけ述べますが、1の制作費はだいたい640万ドルなんですね、
うん。
で、これって現在の日本円レートだと8億円になるんですけれども、これって高い、安い、どういう印象を持ちます？
安いと思いますね。
安い
映画です。完全に。
そう。低予算映画ですよね、これね。1、うん。 で、ちなみに最新のですね、アナと雪の女王、これ制作費150億円になりますので。
あ、だって150億円ですよね。はい、
アニメとか、ああいう系でも150億でき、使うということ。
アバターも人件費じゃん。
やばかったじゃん。
アバターもやばそうですね。
ちっちゃい国の、うん、予算くらいは。い
きそうですよね。
国家予算だよ、もはや。うん
という制作費、かなり格安の制作費で作っていると。で、それに対して興行収入は7837万ドルということで、現在レートだと97億円です。うん、8億円の制作費で97億円
10倍以上
ですね、取ってるということで、かなり儲けた映画と。で、ちなみにアナ雪の例でいくと254億円が興行収入なんで、2倍に達してもないっていうことですね。100億円ぐらいは上に乗っかって
る。黒字になればトントンでしょう。っていう映画ってさ、う
ん、でも100億儲けてんだね。
ただただね、これ黒字にならないんですよ。なんでかっていうと、興行収入は制作費の2倍以上稼がないとペイできないんです。
なるほどね。
映画館が、はい、うん、映画館が半分取っちゃうんで、だからアナ雪って赤字なんですよ。単なる数字で見ると。
あ、そっか、2倍以上いかないとダメなのか。はい、だから
300億円いかないとダメなんです。だから、これ、評判っていうかさ、世の中のその興行収入という数字だけ見たらいけないっていうか、そこだけでヒットとかの儲けをね、考えることができる、
ね。そうですね。版権元っていうか、作った元になるので、
う
ん、後で売れるブルーレイとか DVD の、
そうですね。
量がちょこちょこ入ってくる。
まあそうですね。
かな。
はい。なので、まあ、ターミネーター格安映画だったんだけれども、まあ12倍以上、後で儲けているので、まあかなりこいつは、まあ、コストパフォーマンス的には良かったと。
こいつはって。
ということに、なります。
大好きな作品ならではこそ、こう言える。
こいつはね、
そうだね。
こいつは、俺のもんだ、みたいなくらい。
まあ、そういうことになります。で、まあ、制作秘話的な話も言うと、まあ、公開当時は、ほぼ、ジェームズ・キャメロンって全く無名の監督だったと。
うん。
いうことで、注目も全然されてない状態だったと。で、スタッフもスケジュールも、まあ、常にギリギリ状態。衣装も役者が自分で来てくるぐらい。で、サウンドトラックとかは自宅の倉庫で作るとかね。それぐらいの、まあだから、それだけ聞くと俺らでもできるんちゃうかっていうぐらいのね、環境で作っていたみたいですね。た、ねうん、だまあ、先ほども言った通り12倍以上の興行収入を叩き出して、まあ、ターミネーター役を演じたアーノルド・シュワルツェネッガー。この時も、シュワちゃん自体も無名だったんですけれども、まあ一気にこう、スターに、押し上げられたというふうに、まあ、世間からは評価されていると。そういった映画になります。で、まあ、あらすじだけ簡単に言うとですね、まあ、近未来の、2029年という近未来において、まあ、人類と機械との戦争が繰り広げられていますというところから、まあ、始まり、まあ、その未来において人類は、まあ、劣勢に立たされて、絶滅の危機に、まあ、瀕していたんだけれども、まあ、人類軍のリーダー、まあ、これがジョン・コナーという人間なんですが、まあ、この人のおかげで、ちょっと反転攻勢に転じることができたと。ただ、その、負けそうになる機械軍、脅威を感じた機械軍は、まあ、ジョンというリーダーを歴史から抹消するということを目論み、まあ、具体的には、未来から現代、え、まあ、殺人ロボット、ターミネーターというのを送り込んで、まあ、その母親、ジョン・コナーという人間の母親、サラ・コナーという人間をもう殺してしまうと。このことによって、まあ、リーダーを歴史上いないことにしてしまおうと。で、まあ、同じ頃にそれに気づいた人類軍からも、まあ、兵士、カイル・リースという兵士を現代に送り込んで、まあ、サラ・コナーというお母さんが殺されないように、しようと、送り込んだと。ということで、まあ、人類の命運をかける戦いというのが未来じゃなくて、1984年の現代で今始まる、みたいな感じのあらすじに、まあ、なっていると。うん、まあ、これはまあ、ご存知の方が多いと思うんで、まあ、さらりと話しましたけれども、基本的には近未来からですね、まあ、機械、ロボットと人間が送り込まれてきて、まあ、現代の世界で戦うみたいな形の、まあ、映画になっていて、まあ、当時、まあ、こういったストーリー自体はかなり斬新だったということで受けたと。
今考えても面白いですからね、うん、普通に。
で、まあ、映像も結構ですね、まあ、当時にしてはかなりのね、特撮技術等を使って、まあ、リアリティも結構高く評価されていたと。いうことで、うん、まあ、見てない方あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけども、まあ、 興味があればちょっと見ていただけるといいのかもしれないと思いました。で、じゃあ新作はじゃあどうなってるのと。今のあらすじ言いましたけれども、リブートっていうことなんで、でどこまでぶっ壊されるのと。いうあたりが、まあ、結構気になるところなんじゃないかなと思います。で、まあ、別に僕も見てないんで、まあ、ネタバレしようもないんですけれども、まあ、見どころっていうと、まあ、三つぐらいなのかなと思います。まあ、一つ目がですね、まあ、このオリジナルとのストーリーがどう違うか、っていうところ。で、まあ、予告編って見たことあります？
ああ、ありますね。
なんか映画館で、流れたりとか YouTube とかあとテレビとかで流れてるのかな。
テレビかな、なんかで見ましたね。うん、
まあこれまあなんていうか最近の映画だなみたいな CG バリバリ使ってるなみたいな印象もあるんですけれども、なんか僕はちょっと感じたのが1作目とか2作目のシーンが結構出てきてるイメージを持ちました。
T 線みたいなの出てましたしね。
うん。
うん、
なのでまあ。一作目とか二作目で発生したイベントに何かしらこの関連付けて作っているのかなっていうところがちょっと見受けられたので、まあ過去のそのシリーズのファンの人は、まあちょっとそういった観点で見るのも面白いんじゃないかなと思います。で、また二つ目がまあシュワちゃんが復帰するっていうところがまあ話題になっているみたいですね。で、ただまあちょっと心配なのが、もうね、67歳ですからね、シュワちゃんね。
ターミネーターで若しき頃の筋肉ムキムキな状態で、うん。
でもさ、多分若い頃のシュワちゃんもきっと CG かなんかで作り上げてるよね、今回、ね。
あ、で、そう、若い頃のシュワちゃんも出てくるらしい、
ね。そうだよね。
うん。
じゃあ4みたいなことになってんのか。
ね、うん、だから体だけ本当のムキムキの人で顔だけを CG で差し替えるみたいなことやってるんじゃない
の、うん、かもしれない。まあ、1のシーンが出てきたり、2のシーンが出てきたりっていうので、あと、だから、1で、1のシーンの中にこう潜り込んでいくみたいな、まあ、なんか、バックトゥーザフューチャーのパート2みたいなね、なんかそんな感じの、イメージになるのかもしれませんけども、まあそういった過去の映画との関連性というのも、まあありますと。で、自分の老いに対して、ね、シュワちゃんちょっと言い訳がましい話をしていてですね、
うん、
ちょっとそれ引用させていただくとですね、まあ、ターミネーターというのは機械の上に皮膚が被せられているという設定なので、骨格は金属でもその上にあるのは人間の肉なんですよと。だからターミネーターであっても、その皮の部分は老いていくので、人間ほど早いペースじゃないにしても間違いなく年を取りますみたいな発言をしておりました。
アメリカンジョークだね。
で、そう。今回、だから、ソウル設定がどう使われていくのか、そこまで考えて練られているんだったら、まあ、うん、一つ見どころなのかもしれないなと。
なるほどね。
置いた理由みたいなのがもしかしたら出てくるんであればね。
ああ、ターミネーターが置いた理由、ね。
うん、そう、うん。結構昔からいる設定になってるとかね、もしかしたら。
多分そっちじゃないかなって。
うん。うん、まあ、その辺、まあ、ちょっと予想はつくものの、実際、まあ、そこら辺見てみないとわからないと。で、あと三つ、最後の、まあ、評価としては、ジェームズ・キャメロンっていう1作目と2作目を作った人が、実はターミネーターの3作目、4作目については酷評してるんですね。
うん。
3と4はもうあんなもんターミネーターじゃねえと。
うん。
言ってるんですけども、今回のリブート作品については、まあ、結構評価が高いというふうに言って言われていますね。まあ、予告編にそのジェームズ・キャメロン自体も登場したりしていて、で、まあ、発言を見るとですね、1作目、2作目をリスペクトした作りで、まあ、さらに予想外の展開から未知の領域に踏み込んでいると。シリーズに新たな、命が吹き込まれたと感じたよと。まるでルネッサンスだみたいなね。まあ、と最後の。
ベタ褒めじゃない、
ベタ褒めしていると。で、私にとって本作はターミネーターの3作目だという発言もあるので。まあ、まあ、オリジナルのストーリー。
セールスチックな匂いはしますが。
うん、はい。まあ、大体褒めたたえますからね、こういうのね。まあね。みんなね。
素晴らしい映画だ、みたいな、
はい。そうそうそう。なんですけども、まあ、そのキャメロンが、ちょっと高評価だっていうところは、まあ一つ、まあちょっと期待してもいいのかなっていうふうに思うところは、まあ出てきますと。まあということで、まあ見どころとしては今の3つぐらい、まあ見どころというか、まあ見るための事前知識みたいなところですかね。としては今の3つぐらいが、まああります。で、日本公開は7月の中旬だったかな。なんか11日だったかな、かそういうぐらいだったと思いますけれども。
もうちょいか。
うん、はい。まあちょっと気になった人はですね、まあ、 オリジナルもちょっと見た上で映画館にね、足を運んでみてもいいのかなというふうに、思いました。まあ僕も、まあちょっと様子を見てね、評判を見つつ
率先してはいかない
かなーっていうふうに、まあちょっと、あんまり映画館に最近行ってないんで、
行けばいいじゃん。
そう、あんまりこう、
いや行って面白くなかった時の辛さたるや半端ないからね、落ち込んじゃうから。
それも含めて映画館で見るということですから、う
ん、まあ時間を見つけてね、まあ見に行ってもいいかななんて思っている。久しぶりにね、見に行って見てもいいかなってちょっと思い始めた映画の一つになります。はい。ということで、まあそろそろ20分になりますので、あれですけれども。まあ今回ね、結構僕はバンバン話しちゃった感じになりましたが、まあ、お二人も、リブートっていうね、映画のスタイル初めて聞きましたよね。
ああ、そうですね。
聞きました。はい。だいたいリメイクだったので、うん。
だから、まあそういった、ターミネーターだけに今回は収まらずに、そのリブートの説明ができたっていうところも一つ、まあ、良かったかなと思うんですが、まあ、これ以降も、まあ、実はリブートっていう言い方をする映画がどんどん出てくるかもしれません。
うん、
ただ、まあ、リブート自体も、結局は元々の設定に乗っかってるだけみたいなところがあるので、
まあね。
うん。まあ、本当は新しい作品、まあ、このジェームズ・キャメロンなんかは低予算で一から作った、ターミネーターっていうのを一気にこう、ガンとヒットさせた人なんですけれども、まあ、そういうね、元は安いんだけれども、あ、これ面白いっていう、こう、そういう映画がもっと出ていってくれるとね、僕はいいな、というふうに思いました。はい。ということで、以上にしたいと思います。
はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
ということで、歩きスマホ問題を考えようというう
ん
コーナーにしたいと思っているんですけれども、
うん、
まずお二方は歩きスマホしていますか？普段。
まあたまにしちゃうけど、まあ気をつけてはいるね。
うんうん。うん、まあその場所だったりとか。
そう。うん。
ホネスさんも、
うん。そうね。うん。歩きスマホ、まあでもあんまりね、地上ではやんないかな。
地上？
どういう
地上以外の場所ってどこなんですか？
地下鉄の乗り換えとかの時はなんか見ちゃうけど、あんまりこう外に出て歩く時はあんま見ないですね。そういう意味だと。うん、
まあ本当見るとしても2、3秒だよね。ちょっと取り出して、まあ、
時計代わりにちょっと、うん、なんか例えば未読のなんかラインが来てるなとか、
そうそう、
なんかそういう時にちょっとパパッとこう片手で操作して、うん、しながらまあちょっと歩くっていうのはあるんですけど、うん、まあ多分ここで出てくる歩きスマホ問題っていうのは、そのラインを開いた上で自分でこうピコピコとフリック操作をして、
うん、
なんか回答を入力してね、
うん、
送ったりとかってやってこう両手が塞いだ状態でしかもスマホの画面しか見ていないまま歩いているっていうような、大体そういうちょっと長い時間、歩きながらスマホをしているということを、だいたい一般的には歩きスマホと言われてるんじゃないかなと思うんですけれども。
うん。
まあ僕もそうですね、本当に時計を確認するときとか、新しいメッセージ、LINE 来てないかなとか、来てたらその内容だけ見るとかして、で、なんかその回答するときは、ちゃんと止まってからやってますけどね。どこか駅のホームに着くとかね、
うん、
座ってやるとかね、そういうのを考えてますけれども。
まあそうだね。
うん。
10秒以上ずーっと歩きながらっていうのは基本的にはしてない。
なんか人に迷惑っていうよりは、まずそもそも自分が危ねえという。
そうそうそうそう。
なんとなくこう前見えないの、うん、怖いよってところで、割とそういう風にいない時は多いんですけど、うん、まあそうじゃない方も結構いらっしゃるというところで、今回それを取り扱いたいなと思いました。
うん。
まあ直近だと、先ほど冒頭でもちょっとお話しした東急でですね、女子中学生が、ホームに落ちて電車に轢かれて亡くなるという、事故があったんですけれども、 これが誤報としてですね、歩きスマホをした女子高生が、電車に跳ねられたんじゃないかっていう形で、まとめサイトとかで拡散されてしまって、まあ、これ、もともとツイッターからそうなったみたいなんですけど、
うん。
まあ、そのツイートと、あとま、ホームとかでよくその、ご注意くださいみたいなアナウンスですね、歩きスマホご注意くださいとかそういうアナウンスが流れてたんじゃないかと、っていう情報から勝手に組み合わさって、まあ、そういう間違った情報として、出てしまったんじゃなかろうかと思ってますので、うん、まあ、こちらのニュースについては、ここから一切触れませんと。
うん、
よくわかってないですと。うん、どうやら、歩きスマホが原因だったんではないじゃないかというふうに、うん、と言われているのみで、留めておきたいと思います。
うん、
で、今回、取り上げたいのはですね、結構、ながらスマホとも言われてますけれども、ここ3年くらいで 1.5 倍くらいに増えてますよっていう、まあ、話題が、まあ、あるんですよ。ネイバーのまとめとか見てると、一個だけじゃなくて、複数の記事が、歩きスマホの危険性を訴えているようなまとめの発言が多いんですよね。うんうん、で、実際に、死亡事例としてはですね、東京都に板橋区で、歩きながら携帯電話を見ていた男性47歳が、踏切内に侵入して電車に跳ねられて死亡した。こちらは本当に、誤報とかでも何でもなくて、
うん、
実際の事件、事故
踏切に侵入ってなかなかそれは、相当気づかないかったんだね。
難しいよね、逆に。
この時、遮断機降りてくるじゃないですか。で、ま
あ、
多分降りてきたんでしょうけど、その真ん中の隙間を通り抜けて入った、というふうに見られてるらしくてですね。
イヤホンもしてたんかね、音も聞こえるじゃん、踏切の場合って。
そうですね。
うん、
ってことは、要はその、なんでしょう、一つのことをやってる最中って他のことが何かこう、注意が、そがれてしまうという特性があって、うん、無意識に侵入していったと、いうことが考えられると。
無意識でも侵入、よっぽどじゃないそれ。
だからほんとよっぽど集中してたんだろうね。
うんうん、そんなやつがね、歩きスマホしちゃダメだよ。
なんか別に歩きスマホじゃなくて本読んでてもそうなりそうだからね、そういう人だと。
あ、まあそうですね。で、まあ、ホームに転落する事故なんて一つの例を取ると、年間にまあ、こう、結構多いんですよ。何千件とあるみたいなんですが、
うん、
まあ結構その中でスマホ使っていたという乗客に関しては、まあ、平成22年度で11件発生、23年で18件に増えていると。
うん、
いうようなところですね。増えてきとると。
うん、
あと、まあ、あんまり関係ない事件ですけど、歩きスマホをしていた男性を、別の男性が注意したところ、
うん、
その注意された方が、その男を殴って、現行犯で逮捕されるとかですね。
うん。
まあ、なんか、歩きスマホをめぐったトラブルが、
おかしいな。
あと、
変
えてないですよ、と。うん。あとは、夜釣りに出かけた男性が携帯を見ながら、防波堤を移動中に、海に転落。
バカじゃないの？
地元の漁船に救助されるという記述も見られる。
夜にね、歩きスマホなんかするんじゃないよって話なんですよ。
そうですね。で、あと、まあ、これはもう、なんでしょう、アンケート調査なのかもしれないんですが、まあ、赤信号に傷がつ渡ってしまうことがありますねとか。うん、
それはあるかもしれないね。
うん。なんかいつの間にか道路の真ん中にこう、歩いちゃってましたと。いうことで、車や信号に対しての注意が、割と散漫になりやすい。
うん、それが
一番問題だと
思うね。これ
はまあ分かっちゃい
ます
よね。
うん。
なのでまあ、なんとなく長いことスマートフォン使ってる人は、これちょっと危ないんじゃないかっていうことを、まあもう分かってたわけですね。
うん。
でまあ NTT ドコモもですね、自らスマートフォンの方を、サービスで使ってますので、歩きスマホの危険性を問う。そういう動画をですね、ちゃんと出したりしてるんですよ。
うん。
2013年では、歩きスマホを注意しようみたいなのを貼ったりしてるっていう、そういうこう、取り組みもあるみたいなんですが、まあ、それ取り組んだところで減るっていうところに直接結びつくっていうのはちょっと少ないので、
うん。
まあ、やっぱりトラブルが後を絶えてないですよというところが、今事実として大きいですよと、いうのをまずお知らせしたいと。
うん。
うん
いうところです。で、多分お聞きの皆さんにも、自分含め自分の身の回りでもね、歩きスマホをしてて、割と危なっかしい現象にあったりしたこともあると思うんですけども、まあ、ここでちょっと聞きたいのは、お二人は 自分以外でですね、スマホ使っててなんか人と人がぶつかったりとか、なんかこう、あ、危ないみたいな、まあそういうのを見たりとか、話として聞いたりしたことってあったりしますでしょうか？
なんかぶつかってるのは見たことあるね。
あ
と、確かね、エスカレーターの後ろからか前からかなんか、歩きスマホをしながら登ってきてる人が、なんか、ご老人にぶつかって骨折させたとかね。聞いたことはあります。
なんなんでしょうね。これ、一つ思ったのは、スマホ自体もそうなのかもしれないですけど、もうこれ、ライフスタイルとして、その携帯の端末から出てくる情報を、リアルタイムに取得するっていう、なんでしょうね。あれがもう生活の一部になっちゃってるのかなっていう。で、結構最近はプッシュでそういうのが送られてくるので、LINE に限らずね、いろんなアプリで、プッシュで来るので、まあそういうのに気を取られちゃうのかなっていう。
そうですね。だからこれ歩きスマホだけじゃなくて、例えば Google メガネみたいなので、その現実以外の情報が表示されているっていうのでも、多分同じようなことが起こると思う、
ね。同じようなこと。
そっちに見ちゃうもんね。
そうそうそうそう。
っていう問題があるので、まあどうしたらいいだろうかっていうところで、一つ、例としてはですね、条例にしちゃおうぜという、動きが実際2013年にありましたと、いうことで、アメリカのニュージャージー州、ではですね、歩きスマホの規制を条例化しまして、実際にもう法案として通ってまして、罰金85ドル。ということなので、今日本円にしてまあ、1万円いくかいかないかくらいですかね。結構取られますよね。
まあちゃんと摘発されればね、
いいんだけど。まあそうですね。うん、まあいや、使ってないですよ、みたいな感じでこう、割とごまかされる可能性はあるんですけど、まあ歩きながらスマホで、メールをする行為を禁じるっていう条例が、実際成立されていると。あとは、歩きスマホ防止機能みたいなものをですね、メーカー側に付けられないかっていう声がちょっと上がってるみたいなんですね。これ、ま、実際どういうふうに搭載するのか。
難しいだろうな
ぁ。まあ、例えば、歩きがある。
そうですね。周期に合わせて。
振動だったり、
歩いてるか歩いてないか。
この人歩いてるだろうな。判
別するんでしょ。
なんか、万歩計みたいな機能を使ってるアプリとかってついてるのありますよね、中には。
私の携帯もしかしたらついてるかもしれないですね。
多分それ取得できるんだったらそういうのが作れると思うんで。
あ、いやいや、歩きスマホ防止機能がついてる。
あれ、ついてるんですか、もう。
ついてると思うよ。なんかそんなの見たことあるもん。
まあ、結構でも不便じゃないかなっていう気はするよね。
まあでもオンオフが切り替えられちゃうからね。
うん、そうそうそうそう。それも切り替えられるっていう面もあるし、絶対搭載されてるんだったらね、切れないんだったらまだしも。
これ、地震速報とかって勝手にもう設定関係なくいきなり来るじゃないですか。で、実際に、まあ、それ来るっていうのはとっても重要な時もあると思うんですけど、今まで使ってる中で歩きスマホにもそういうぐらいの抑止力のある機能をスマホに搭載しないと、こう、なんでしょうね。歩きスマホで起きた事件、事故っていうものは、ちょっと無視できないくらいの数になってきてるんじゃないかって。思うんですよね。で、なんか今回そのツイートで拡散されちゃったのも一つ理由があって、日々みんなが歩きスマホちょっと問題視してないと、ツイートで拡散ってことはあんまないと思うんですよ。なんかこういう時に、そういうことを広めないととか、そういうなんか正義感なのかわからないんですけど、働いた上でそういうな、まあ、みんながリツイートしていったりとか、まとめサイトに出してしまったりっていうね。話題性としてはものすごくこう問題視されてるんだなっていうのをちょっと僕こうそのニュースを見て感じたんですよね。
まあそうだね。まあ次の一歩が欲しいね。でもみんな問題だ問題だ言うのは簡単なんだけども、こうしよう。みんなでこうしようっていうね。その次が本当は必要だよね。
まあ、ちょっとスマートフォンからをですね、カバンにしまうのはどうでしょうかっていうことも言いたいけれども、うん、まあまあ仕事で使ったりとか、あとは本当に歩きながらだけれども、 キンキンで人とコミュニケーション取らなきゃいけないっていうことで、どうしても手に持ちながら移動しなきゃいけないっていうこともわからなくはないんですけどね。まあ僕のおすすめとしては、歩いてる時とかは基本的にポケットにしまったりとかして、基本的に触らないっていうのが一番いいのかなっていう。
うん。いや、本当にそう思いますし、まあもし解決するとしたら、どうなんだろうね。歩きスマホっていうスタイル以外で同じことができる仕組みを作るしかないですね。
ハンズフリーで。
まあ、でも意識がね、そっちに向かっちゃうっていうところは根本的に改善できないんだけどね。
そうですよね。結局画面を見るから、まあ確かに正面に関しては非常に弱くはなってるんですけど、注意が散漫になってるってことで、その先ほどの例に出した、その踏切を渡ってしまって死んでしまった人は、
うん、
音すら聞こえてこないっていうことになって
る、うん。そうだね。入り込んじゃってるんだもんね。
なんでその、要はそれって視覚的情報じゃなくて耳も奪われちゃってるっていうことじゃないですか。
うん、
集中してるがあまり、うん。っていうこともあるんで、まあちょっと、スマートフォンの形状を変えたところで治るかって言われるとね、
まあ、
まだまだ硬い、
ね。あと怖いのはさ、スマートフォンで音楽聴きながらやってるやついるじゃん。歩きスマホ。
ね、うん。
もう最悪だよね。
まあ一番最悪だよね。目と耳。視
覚もね、うん、そう。聴覚も自分で奪って、で、周りに多分迷惑しかかけないですから。
まあそうするとあれかやな。スマホ自身が、例えば車が近づいてきたとか、信号が赤ですとかっていう情報を、うん、もうその中で提示しちゃうとかいう方法を、がいいのかな。
あ、逆に目になるってことね。
あ、そうそうそう。音楽聴いてんだったら、一回切るとかね。その、近づいてきたら信号機が。
もう、見ろよ、自分でってなっちゃうからね。
まあそう、そういうふうに思わせることが大事なのかもしれないなって。
うん、まあでも、こっちはスマホを持ってないまま前歩いてます。で、向こうから、スマホを見ながらこっちに向かって歩いてくる人がいますと。
うん。
だからもう、お互いちょっとずつ避け合うっていうことをするんですけど、
うん。
スマホを持ってる側の人はやっぱ気づかないので、そのまま直進してくるなっていうのはやっぱありますよね。
避けなきゃいけないからね。
なんでこっちが避けなきゃいけないんだよみたいな、ちょっとありますよね。
あるある。
その、不公平感というか、
うん、
明らか向こうの方が、それでぶつかった時に悪くなるんでしょうけど、
うん、
なんかこう、向こうにびっくりされるっていう時があるんですよ。そういうのは何驚いてんねんと、いうのはありますよね。
まあ、やっぱり。
確実にそういう場合はぶつかりに行くけどね。
まあ、自分から
気持ちとしてはそうですね。
もうなんだこいつ全然見てんのな。絶対ぶつかるな、これ。ドーンっつって。
まあぶつかってスマホボーン落としても知りませんよ。
おーみたいな。
うん。
あ、すいません。みたいな。
まあ、大抵の人は、あ、すいませんって、向こうスマホね、持ってるっていう、若干自覚はあるでしょうから、なるんでしょうけど、うん、もうそれすら気づかないような人も出てきちゃってるっていうのはやっぱちょっと問題ですよね。
そうね。
まあ、ことの重大さにも気づいてないだろうしね。そういう人って。
うん、そうなんですよ、うん。だからそういう人たちにどうやって分からせてそういう使用を控えるのかっていうところで、うん、まあニュージャージー州では、規制をかけるっていうね、まあ法的にそういうことをするっていう、
そう
踏み切っちゃってるわけですから、
ね、
それ、日本でもそういった事例がなかなか回避できない場合は、もう法案としてそういうのが出てきちゃうんじゃないかなっていう。
うん
うん、まあ、摘発するのが難しそうだからね、あんまり法案っていうよりかは、なんて、例えば歩きスマホをしていると将来、早死にしますよ、みたいなね。そういうことが分かればちょっと減るかもしんないけどね。なかなかやっぱ個人のさ、なんちゅうの、モラルに訴えかけるというところ。
うん、
ここが、ミソだよね。難しいけど。
そうなんですよ。ね、歩きタバコだと、ちょっと明らか迷惑だ
そう、歩きタバコはもう完全にもう、絶対悪いことっていう、なってるけど、歩きスマホってそこまで悪いことって思わないじゃん。そうなんです
よ。だから、普段いい人だよっていう風な見え方をしてる人でも、うん、無意識のうちにやっちゃってる行為なので、うん、そういう無意識に訴えるっていうようなことは非常にね、難易度高いと思いますよ。うん、どうしていくかですよね。まあちょっと、まあここでは、新しいアイデアはなかなか難しいかもしれないんですけど、うん、
まあ、格好悪いっていう感じになっていけばいいんだろうけどね。タバコも最初はね、吹かしてる、食い出すのが格好いいみたいなね、感じになって。
まあ、ドラマとかそういうのでよくね、歩きタバコのシーンとか出して、80、90年代は、うん。
だから、カーナビ、やっぱカーナビと同じ考え方なんじゃないかなと思うけどね。カーナビってこう、まあ最近のやつは、 あの、改造して違う人もいるかもしれないですけど、運転してるときは触れないようになってたりするじゃない。昔のやつって。
うん。
だからそれと同じように、やっぱり歩いてるとか、その、なんか多少の、この人多分歩いてるんだろうなっていうところを、ね、判定してもらって、その時には画面いっぱいにこう操作できませんっていう感じにしとかないといけないんじゃないかなと思うけど、ね。
まあそれ絶対そうするってこと？
あ、もう確実に歩いてるなっていう振動の時はもう絶対そうするとか。
まあ歩きスマホを絶対許さない場合はそういう超強力な手根、手法もある。
でもそれぐらいしないとね、多分、無理だよ、規制は。
それ、そう、まあ、ゼロには絶対できないと思うんだよね。
できないし、どこかしらで絶対事件が起きて、ほら、やっぱり歩きスマホ危ないって、みんなが言ってるだけで終わるような気がするんだよね。歩きスマホってやっぱ危ないよ、危ない危ない、危ないよ、危ないよ。で、誰も何も対応しないっていう。
まあ、歩くのを判別することができるかっていう。
でもさ。
ところがあるじゃん。
まあ、少なくともね、最近のやつって大体なんかこう、さっき、馬場さん言ってた通り、万歩計やら何やらがついてるわけですよ。で、なんか、その人が走ってるか、早歩きなのか、歩いてるのか、車に乗ってるのかっていう判別は一応できてるわけじゃない？
おんぶされてたら？
おんぶされててもダメだよ、
おんぶされてる側見てもいいじゃん。
いや、もうおんぶされてる側見、ね、いや、だから通話の時は、通話だけ OK なのよ。わかる？
いや、だから、俺が言いたいのは、なんか、おんぶされている人が触るのもダメだっていうこと、ね。う
ん、だから、おんぶされてるやつはスマホなんか意地になって話すんだよ。だ
から。おんぶっていうのまた。
誰だよ、そのおんぶ
されてる人。いや、だから結局そういうさ、なんちゅうの？使えない面が出てきちゃうよね。普通に歩いてる以外で。
まあ、あともう超急ぎの要件で。
うん。それが普及、知名権を得るかっていうと得ないんだと思うんだよね。知名権というか何ていうかな。受け入れられるか、そうそうそう。
いや、でもね、
これでも、
しないとダメだと思うよ。
まあ、
ガラケーの時そんなに言われてない。
そうそう。
ガラケーはずっと見るってことしないからね。
そうそう、そこの差だよなと思って。まあ、あと、ガラケーってさ、縦にちっちゃいじゃないですか。
うん。
細長い。
長いというか。
うん。スマホは横で、最近さらに大きくなってきてると。
そうね。どんどん。
ちょっとサイズ感も結構大きいかなと思って。うん。うん、
やっぱりね、そこまでしない。いや、でも今の、その、各社の技術だったら、歩いてるか、そうじゃないかぐらいは判別できると思うし、それぐらいちょっとやらないとダメだと思う。
各種、これやっぱり売る側にも責任はあると僕は思ってて、
うん、
やっぱりそれ、こう、こういうものを製品を開発する上では、やっぱりちょっといろんな使い分け方っていうユースケースを考えて、
そうだね。
なんでしょうね。こういう問題があるって。分析しなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
やっぱり、だったらじゃあ、販売代理店的なところとかは最初にスマートフォンを購入される方に一通り説明はしてるんですという形で、ちょっと歩きながらのご使用をお控えくださいとかですね。
うん、
ちょっと言っとくだけでも、まああんまり効果はないかもしれないけど、重要なステップとして、
うん。まあそう、そういうのがまずそう大事かな。多分、それを、はい、機能として追加しても振動キャンセラーとかそんなんが出てきて歩いても使えるようになるよ、絶対。
いや、そう、うん。なんだろうな。それを、今、結局、そういう風になってるのが、まあ、誰が責められるかは別に我々としては関係ないのかもしれないけど、一応、その会社、その、携帯電話を作る会社としてちゃんと対応してます。それを勝手に外してやってるやつは悪いやつだっていう世の中にした方がいいと思うのよ。だって、歩きながら使ってるやつは悪いやつになる
じゃん。そうなると、やっぱ法律なんだろうね。携帯会社、うん、は、事前でやってるというかさ、良かれと思ってやるだけだから。
あ、そうそう。でもね、うん、法律
は、ね、悪いことが悪くないかっていうのは、だってそれは、基本的には、最終的な良いところは法になるじゃん。
まあね、でも、うん、
まあ、例えば、
また可決しないよ、これ。
ニュージャージー州で実際罰金85ドルで回してみましたってなって、これでまあ約2、うん、3年経ってきてるわけなんですけど、うんうん、それによってどれから減ったかみたいなのを調べることで、まあ、効果があるんですってなると、実際法案としては割といい案として認められるかもしれないよね。
今、歩きタバコって多分罰金でしたっけ、
いや、それも区や、条例によ
って。まあ、条例によって多分違うけれども。
はい、市町村の。
例えば、新宿区とかでは多分、歩きタバコはもう、NG なんですね。多分
禁止ですね。品川区とか、目黒区は OK だけど、品川区はダメとか、なんか結構細かいんですよ。
そうなったと、それって罰金で あった場合に、今、歩きタバコで罰金取られた人ってどれぐらいいるのかなっていうのは、まあ、これの問題についてはちょっと興味あるよね。多分少ないと思うのよ。そうなると、法でいくら縛っても、歩きスマホをやって罰金される人が少ないってなったら多分みんなやるんだよね。いくら法でそうなったとしてもね。
まあ、だから、その数をどれくらい減らすかですよね。
そう。
で、根絶するのは難しいとしても。
そうそうそう。うん、で、機能で縛ったとしてもさ、本当に歩きながら撮影とかしてもいい場所あるじゃん。すげえだだっ広い平地とかさ。そういうところで使えないって、ね、そう、うん、そういうところで使えないって不便が今度は出てきちゃうじゃない？
まあ ね。だからどっちを取るかなんだよね。うん、
まあ位置によって分けるって方法もあるかもしれないけど、まあそれもね、結構メンテナンスするのが大変な気がする。
ここの場所は OK みたいな、ね。
そうそうそうそう。だからまだやっぱり解決しなきゃいけない課題がいっぱいありますね、これ。ここだけでパッと決められないですね。
いや、それはもちろんそうですよ。
いや、本当に。だからいろんな人の意見が本当に必要になってきますね、これは。
うん。でもこれは本当に、その携帯会社もそうだし、国としても取り組んでいってほしい話題だなと思います。
真面目にね。
だから、そうそうそう。だから携帯会社だけがどうにかする問題でも僕はもちろんないと思ってるし、国だけでどうにかできる問題でもないと思ってるので、そういう、あと、生活者の皆さんの、それぞれのモラルの問題でもありますから。うん、
それが大きいと。
そう。それをどうするかっていうところかな。うん、
まあ、今回は、そんな感じですけど、まあ、また、これに対してお便りもらったりとかするってこともあるかもしれませんので、
はい。
今後もその辺は話し合っていきたいと。
うん。
今回はその、話題のね、最初のステップという形で、はい。取り上げさせていただきましたので、はい。次回お楽しみにということで終わりたいと思います。
はい。はい、ありがとうございました。いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい。ということでね、やってまいりましたけれども、
うん、
かける財務図はね、グリーンティーさんがターミネーターのリブートというものについてお話をしていただきましたけれども、
うん、
まあリブートね、なんかこうなんて言うんでしょうね。その、今まで作ってきたターミネーターとは、別の、また、こう、ストーリーが繰り広げられていくというような感じになるのかなとは思いますけれども。まあ先ほど馬場さんも言った通り、アメージングスパイダーマンは既存のファンを取り逃がした節もあるんじゃないかと思っているので、
うん、まあまあ、面白いよって言ってくれる人もいるとは思うので、うん、一概には言えないですけど、僕は、まあ個人的な意見としてはもう全然良くなかったと。
だから好き嫌いがね、分かれちゃうと、さっき、グリーンティーさんが言ってたように、まあ、ある一定層のファンがもう一回見てくれるから安心だよっていうのが、うん、まあ、きっと見てくれはするんでしょうけど、
うん、
まあ、そこからこう、離反しちゃうっていうような危険性も、ある意味秘めてるのがこのリブートだったりするのかなっていうふうにちょっと聞いてはいましたけどね。
まあ何回も繰り返しやるものではないですし、うん、まあほぼ最終手段なのかなと。もう多分シュワちゃんの年的にも ね、ターミネーター自体もそろそろね、終わりになるだろうし。
うね
うん、まあそういうためで最後にこう、一花咲かせようみたいな感じなのかもしれないですね。
まあ、そうですね。
はい。
まあ、シュワちゃんの最後をね。最後って言うとあれです
けど。まあ、最後って言うとちょっと誤解を生むんですけど、まあでも、その、うん、ね、やっぱりシリーズとして、一回やり直したいっていうのはまあ分からなくはないですね。
うん。
う
ん、
まあそうですね。
まあ、そういう試みをやるのもまあ、別にいいことだと思います。ただ僕も最後に言いました通り、新しいものを、ね、作るっていうことも、
そうですね。
重視してやってほしいなと思いますけども、はい。
まあ、ぜひこのターミネータージェネシスがね、 面白いものになることを望んでますけれどもね。
そうですね。成功してくれるといいですね。
はい。はい、うん。で、後半井戸端カオス、うまうまさんでございましたけれども。まあ、歩きスマホ、考えるということでね。うん、まあ、話聞いててね、歩きスマホじゃないんですけど、雨の日に、階段で傘を横向きに持つやついるじゃない。
横向き？
あ、横向きって何？後ろの人に傘の先が向くように持つやつ。あ、
はいはいはい。
すげえ危険なやつ。
邪魔だし危険だしみたいな。
そうそうそう。ああいうやつも俺、大嫌いなんですよ。
目の前にいるとね。
そう、傘のマナー。いやいや。それで大手を振って歩くやつがいるからさ。もう確実に危険だろ。そっちの方が実があるだろうと思うんですけど。
結構あれ男女問わずいるよね。
いるいる。だからすげえムカつくの。あれ見てると。だから僕そういうやつが前にいると絶対ぶつかりに行くのよ。
またぶつかりに行くの。怖い怖い、ちょっと。それはね。
あ、違うよ。
僕はダメですよ。
傘にぶつかりに行くのよ。その横向きに持ってる傘にぶつかりに行くの。で、あ、後ろに人いて、こういう持ち方危険だなってそいつに教えるのよ。身をもって。
ね、まあね、やりすぎない方がいいと思いますけどね、そういうのね。
いやでも、実際、絶対他にぶつかるやついるから。
まあ、気づいてもらうっていうことが、まあ、大事なのかなとは思いますけどね。
気づきを与える、
ね。まあ、やり方はいろいろあるけれどもね。
うん。まあ、その人にぶつかりに行ってるわけじゃない、うん、その人に実害はないんですけどね。うん、ぜひ、傘もね、ちゃんと皆さん、縦に持つようにしていただきた
い。日本人だいぶマナーいい方ですからね。あとそういった細かいところをブラッシュアップしていけば、本当に全世界でも最高の、
そうなんですよ。
マナーとモラルをね。
いや、そうなると思いますよ。
持ち合わせた国になるんですけどね。
もうね。
として。
そう、日本人、でも時々がっかりするのが公共機関のトイレとかね。
ああ。
すっげえ汚いとこあったりする。
あるある。
こんなに日本人ってこんな、ねえ、だった
もっとポテンシャルあるでしょって思ってた。お前らもっとトイレにポテンシャルあるだろっていう。なんだろう、でもね、公共機関ですげえ綺麗なトイレがあるところは、
まあ、そういうとこもある、ね。
空港とか行けばめっちゃ綺麗なんですよ。
う
ん、
あ、そうそうそうそう。
そういうところからするとちょっとなんかね、まあそういう、なんでしょう。まあ、格差もすごく広がってますから、うん、そういうことなのかなっていうのは、うん、まあまあありますよね。まああと、外国人の人も多いんでね。
うん。
まあそうね。
まあそっちもあると思うんで。
はい、まあそのメンテナンスの頻度やら何やらにいろいろあるんでしょうけど、うん。
まあでも綺麗だったら綺麗なまま残していこうってなるからね。
そうそう。うん、いや、でも最近思うのは、その汚いトイレってやっぱり一昔前に作られたトイレが多いんですね。
あ、まあそれはそうかもしれない、ね。
で、その一昔前に作られたトイレがリニューアルで新しくなると、もうそっから大体綺麗に回されていく傾向を僕は見てるので。
私の地元の駅のね、トイレなんか壁ですからね。男子トイレ。
わかるわかる。
まだ壁です、ね。
電気がない
タイプ。壁です。そうそう。
あるあるある。壁しかないよね。女性の方多分わからないと思いますけど。
いや、でもすごく高級なホテルとか、うん、あとなんか、レストランとか行くと壁のところあります
けど。まあ、綺麗な壁ね、それ。綺麗な壁ね、それ。
そう、めっちゃ綺麗。水が常に流す。滝みたいになってる。
わかるわかるけどね。
いや、おしゃれだけど、あれやめてほしいんだよね。
そうそう。一瞬、どこを男性便器かなという、小便器がわからないっていう。わかるよ。
いや、俺ね、いや、今ね、トイレの回とか一回やってもいい、面白いかなとか思って。
いや、僕ね、トイレだってすごい語れると思う。
男性女性でまた、
そう、違う、
まあね、違いますから。
うんうん、まあ、そうなの。トイレはね、やっぱりね、こだわるべき場所だと思いますから。
そうね。
見たこともない。あなたの経験次第見たこともないトイレみたいな。
もう特集テーマでこう募集してもいいぐらいです。うん、まあそんなね、お話ありましたけど、はいはい。まあ今日はね、そういうような、映画の話と歩きスマホというところで。うん、まあぜひね、このターミネータージェネシスが、ジェネシスが、
はい、
スマートフォンで見れるようになっても、歩きスマホで見ていただかないようにしていただきたいなと。まあそんな回でございましたけどね。う
ん、リブートしちゃいますよ、そんなことしたらね。
そうそう。ね、携帯がリブートしちゃいますからね。はい。まあそんなわけでですね、駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの Gmail、E メールにてお送りください。ツイッターのアイディアはかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。はい。ということで、明日から、皆さん7月です。
うん。はい。
ね、これから今年はもう過去最高に暑くなるという報道も出ておりますので、ぜひ、体調には気をつけていただきたいなというふうに思います。
はい。
はい。ということで、まあ、次回は215回、お送りいたしましたのは、私、オネストと、
グリーンティーと、
ウママでした。
それでは皆さん、次回まで。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。